今日私たちに与えられている聖書の御言葉、ヨハネによる福音書第8章の最後の部分の言葉です。これは第7章の初めから続いている部分がここでようやく終わると
読むことができます。第7章に、はっきりと記されていますけれども、カリーオ夫妻、当時のユダヤ人のユダヤの人々の祭りの中では最も大きな祭りとも言われるものが行われていました。その時に主イエスがエルサレムにお入りになり、ユダヤ人とここで呼ばれている、特にこの箇所では31節によると、そこで語られたイエスの言葉を聞いて、イエスを信じた人々と語り合っておられる、その部分の結びにあたるところです。しかもこの結びはこのような文章で終わっています。するとユダヤ人たちは石を取り上げ、イエスに投げつけようとした。しかしイエスは身を隠して神殿の境内から出て行かれた、というのが今日読んだ最後のところにありました。ここで石を取り上げてイエスに投げつけるというのは、ちょっとした出来心で、そういうことをしてしまったというのではありません。そうではなくて、この8章の初めには貫通の現場を取り押さえた人々が、その貫通をした女のに石で、投げ殺そうとして手に取ったその石と同じものです。ここでは裁判を行ったという形跡はありませんから、非合法の裁判と言っていいかもしれませんけれども、いずれにしてもここで一度はイエス様の言葉を信じたユダヤ人たちが、その主イエスに対する死刑の判決を決意し、その実行を試みたということがここからわかります。ちょっと考えにくいことですけれども、これが現実です。私たち信仰者がいつも問わなければいけないこと、それはイエスを信じるというのは一体どういうことなのだろうかということです。本当にイエスがなぜ殺されたか、なぜ十字架につけられて殺されたか、そのことを私たちは真剣に問い続けていきたいと思います。なぜ殺されたか、それが本当に頻繁に問われるのは推理ドラマの世界であると思います。それと同じように、そこでそのことを私たちは明確にこの推理ドラマよりももっと厳しい形で問わなければなりません。どのようにして殺されたかということはここではあまり問題ではありません。なぜ殺されたか、これが大きな問いです。私たちはテレビドラマで犯罪を見て、あるいは推理小説の中で人殺しの物語を読むときに、人を殺すのは悪いことだ、そんな悪いことを自分たちはしない、そういう前提に立って、つまり自分たちは良い人であって悪人追跡に興奮する中で、自分は無傷のままで、その推理ドラマに引き込まれるという快感を味わうと思います。私も前はアガサ・クリスティの小説が大好きで、ほとんど全部読んでいたし、テレビでもクリスティのもそうだし、ポアロも大好きだったし、推理小説は大好きでした。そういう時もこの人が犯人だろうとか推理をするわけですけれども、自分はそこにはいない、自分は悪いものになることが決してない、客観的な立場で見ているわけです。イエス様がユダヤ人たちに本当に迫ってきた、それはあなたは自分を何者だと思っているのかというように、イエスという男は誰かということがこのユダヤ人にとってもクエスチョンだったわけです。私たちも信仰を持つ、あるいは信仰を持っていきたいと思うときに、イエスというお方を誰だと思っているかということが、私たちの信仰の表明になるのではないかと思います。あなたはイエスという方を誰だと思っているのか、この問いに従って今日の御言葉を聞いていきたいと思います。 私たち毎日の生活の中で、何気ない言葉、何気ない仕草、私たちの小さな技の中で、私たちがイエスについてどんな判断を下すか、そういうこと、それは要するに裁きということです。そういうことが絶えず起こると思います。一日の朝から夕方まで、晩までのことでも、私たちは自分が正しいと思っていて人を裁く、そしてこのイエスっていうのは一体どういうお方なんだろうということになって、夜寝る前になると反省がいくらでも出てきます。私もそんな毎日の本当に繰り返しです。こんなことを言わなければよかったとか、余計なおせっかいだったとか、いろんなことで反省をもう際限なくあります。そういう罪のためにイエス様は殺されたと端的に言っていいと思います。だけども殺意を抱いた今日ここに出てくるユダヤ人というのは決して悪人ではありませんでした。むしろ逆だと言ってよいと思います。48節にユダヤ人たちがあなたはサマリア人で悪霊に取りつかれていると我々が言うのも当然ではないかと言い返すというふうにありました。すでにユダヤ人たちの判決の基礎がここで記されているわけです。主イエスは排除して構わない、我々の仲間からのけものにしても構わない、むしろ当然の正しいことだ。なぜかというとこのイエスという男はまず第一にサマリア人である。サマリア人はもともと同じ神の国イスラエルに属していましたけれども、長い歴史の中で民族が分裂し、その民族の分裂に信仰の対立ということも混ざって、民族の純潔を汚した汚さない、そういうことで、サマリア人とユダヤ人との間に抜き差しならない対立が生じていました。ユダヤ人の人からしたらイエス様はサマリア人だ、そして、そこで対立が起こってくるのです。憎しみ合っている、兄弟だけれども憎しみ合っているということができます。この憎しみを超える愛をイエス様はルカによる福音書第10章で良いサマリア人の例えを語って、そういう隔てを超えるようにというふうに私たちに教えてくださっています。さまざまなことを飛ばして、なぜユダヤ人たちが石を最後に取り上げたかというのが直接のきっかけになったのは58節の主イエスの言葉だと思われます。58節にこうあります。はっきり言っておく、アブラハムが生まれる前から私はある。この私はあるという言葉はカリオ祭が神の民イスラエルのエジプト脱出の出来事でしたけれども、その時の指導者になったモーセが神に呼び出された時に神がモーセにお告げになった神自身の名前です。モーセがあなたをいかなる神だと民に紹介したらよいのかとその神の名を尋ねた時に、私はあってあるものとかさまざまな訳し方がありますけれども、もう一番簡単に言えば私はあるというものという意味で、主なる神はご自分の名をお示しになりました。私はあると主イエスが言われたのは、直ちにユダヤ人にはこの主なる神の名前を思い起こさせたのでしょう。だからガリラヤ出身のイエスという男が私は神だと言い張ったと聞いた、そのように聞き取ったに間違いないのです。こうなると私たちもユダヤ人の気持ちがよくわかるのではないでしょうか。自分の目の前にいるあの大工の息子が私は神だと言い張ったときに、どうしてそんなことが言えるのか、悪霊に取りつかれたのではないか、どうやらこの人は我々の仲間ではないようだと判断するのは当然でしょうし、こんな男を生かしておいてはいけない、そういうふうに考えるのではないでしょうか。私たちこそそのことを真剣に考えなければいけない。 まあ、信仰ということをいい加減にしている人はそんなのどうでもいいって、そういったちょっとユニークな人が出てきたら、そういう人がヒーローになるんだったらそれも面白いと思うかもしれません。まあ、このユダヤ人は信仰についてとても熱心でした。だからこのイエスという男の存在を許すことができなかったのです。しかしまたそこに、まあ、私たちの信仰の急所もあると思うのです。まあ、私たちの信仰はまさにこの主イエスにおいて神を見ることができるかどうか、そこにかかってきます。この主イエスを神だと呼ぶことができるかどうか、まあ、それによって信仰が成り立つと言ってもいいでしょう。やがてよみがえられた主イエスを弟子の一人トマスがようやくそのことを認めたときに、私の主、私の神よと呼びました。そのトマスの信仰の告白をここに思い起こすことができます。主イエスにおいて愛の理想が実現したとか、義が行われたということが私たちの信仰のポイントではなくて、主イエスこそ神であるということをはっきりと認めることが私たちの信仰です。人々がこの主イエスの言葉を聞いて生き立って石を手にしたということは、まさにその神を、生きた人となっておられる神を殺すことでしかなかったのです。今日の48節以下には栄光という言葉が重要な役割を果たしています。同じような表現が2箇所に出てきます。一つは50節、私は自分の栄光を求めていない、私の栄光を求め裁きをなさる方が他におられる。もう一つは54節、私が自分自身のために栄光を求めようとしているのであれば、私の栄光は虚しい、私に栄光を与えてくださるのは私の父であるとあります。ここでは主イエスがご自分で栄光を求めていないということを断言されております。自分に栄光を与えるか与えないかを決定し、そういう意味で私を裁く方は他におられる、まあ、言うまでもなく父なる神のことです。50節の言葉は主イエスが神の審判に服することを明確に認める言葉でもあります。神の裁きの前に主イエスご自身も立つ、まあ、その関連でもう一つ大切な言葉は49節、私は父を重んじているのにあなたは私を重んじていないという言葉です。重んじるという言葉は言語のギリシャ語を別の翻訳をするならば名誉を与えるという言葉になります。相手を重んじるならば相手の名誉を重んじる、あるいはその人に名誉に帰するということになります。私は悪霊などに取りつかれてはいない、私は父なる神を重んじている。まあ、なぜそう言われるかといえば、悪霊は父なる神を重んじないからです。悪霊は悪霊ではないか、悪霊に取りつかれているか、神の霊に生きるか、唯一の印は明確なものがあり、神に名誉を帰するかどうかということです。しかしその次の言葉は逆にご自身に向かって語っています。私は父を重んじるのにあなたたちは私を重んじない。この重んじないという言葉は、まあ、今言いましたように名誉を与えるという言葉の逆になりますので、まあ、ある外国の翻訳を読んでいると、あなたたちは私の名誉を空っぽにすると訳していました。私は悪霊に取りつかれたものだというのは私の名誉を空っぽにすることだ、だからといって私はそれで自分の名誉を主張する、そのようにあなた方に対抗するつもりはない、そうではなくて 私は自分を虚しくしたまま神の栄光を尊ぶ。そしてその栄光の神から自分が栄光を与えられることを待つ。神が私の栄光を求めていてくださる。自分は求めなくても神が求めていてくださることを私は大切にする。その神の裁きに服すると言われるんです。ある人がここのところについてこんなことを言っていました。主イエスはここで神の裁きの座の前に立つ。このイエスを人々が裁いて死に定める。とても簡単な言葉ですけれども、私はここに主イエスにおいて何が起こったかということをよく言い表している言葉がここにあったと思います。主イエスはここで神の裁きの座の前に立つ。このイエスを人々が裁いて死に定める。主イエスご自身は神の裁きの座の前に立つ。裁くべき人はただこの一人の方、神のみということをここではっきりとしています。しかしそこで裁き、このイエスを死に定め、不名誉な十字架の罪人の死に追いやっているのは私たち人間なのです。54節を読むとこう記されています。あなたたちはこの方について我々の神だと言っている。あなたたちはその方を知らないが、私は知っている。私はその方を知っており、その言葉を守っている。言い換えると、神の前に立っている主イエスを人々が神の名において裁いている。しかしこれは偽りによる裁きだというのです。少し構造が複雑なように思われるかもしれませんけれども、事柄ははっきりしていると思います。しかも私たちの罪というのはまさにそのように現れてくるということも考えさせられます。それは悪魔の名においてイエスをいらないとは言わずに、私たちの神の名において主イエスは不要である、それどころかむしろ人間の敵だとすら考えてしまう、そういうことがないでしょうか。このことと合わせてもう一つ大切だと思うことがあります。48節から59節までに見るという意味の言葉が数えていくと3種類あるんですけれども、ここは言語だと何度も繰り返して出てくる言葉です。例えば51節、私の言葉を守るならその人は決して死ぬことはない。今使っている少し前の口語訳の聖書はこの言葉の後半をいつまでも死を見ることがないと訳していました。死ぬことがないというのは言語では死を見ないという言葉です。それだけではなくて、その前の私の言葉を守るという言葉もやはり見るという言葉です。これは見守るという意味の言葉です。大切にする、大事にする、そういう意味で見守るのです。私の言葉を大事にする、私の言葉にじっと目を注ぐ、これを重んじて目を注ぐ者は決して、これもあえて言えば永遠にということです。永遠に死を見ない。この見るという言葉、あるいはその意味で守るという言葉は55節にもあって、私はその方を知っており、その言葉を守っている。この守るも見るという言語が使われていました。そして56節には新共同訳でもはっきりと私の日を見るとか、それを見てとか、見るという言葉が繰り返されています。何気ない言葉ですけれども、興味深い言葉だなと思うのです。私たちは通常言葉を見るとは言わないからです。言葉は聞くものだと思っていますけれども、ここでは言葉というのは見るもの、 見守るものなのです。ここでの見るという言葉は、その言葉が軽く使われる場合もある。だけどここでは重い意味があります。ただ見ているだけ、ただ眺めているだけではダメということになるでしょう。けれどもこの見るということが重い意味を持つ、まあ、例えばですけれども、英語を習い始めると、私たちは英語で人に会った時の挨拶で Nice to meet you、 Nice to see you とも言いますけれども、直訳するとあなたを見ることは素敵なことだ、 Nice to see you だとしたら、あなたを見ることは素敵だというふうになります。まあ、他の国の言葉でも同じように、表現します。今あなたを見ていて嬉しい、 Nice to see you となります。まあ、私も実際にその言葉を使って英語圏の人とは挨拶をします。まあ、大抵そういう場合にはただ言葉を交わすだけではなくて握手をしたり、肩を抱き合ったりして、お互いに、会えて嬉しい、再会の時もそうですけれども元気でいたとか、その後に言葉が続きます。まあ、お互いに交わりを確かめるに過ぎなかったものがついに会えた、メールではなく電話でもなく目の前でついに会えた、そういう時にあなたを 見ることは素敵なことだというふうになるわけです。まあ、そのようにして私たちは再会を喜ぶということが何回もあると思います。まあ、ここで私たちが見守る言葉はそのようにあえて言えば、ちょっと生々しいところがある。私たちの肉体を使って Nice to see you、 あなたを見ることは素晴らしいというふうになっていくわけです。このヨハネによる福音書は一番初めに神の言葉が肉体となったと宣言して始まっています。聖書に記されている言葉は単に、まあ、思いを伝える言葉とか倫理的道徳を教える、まあ、その塊のようなものではなくて生きた言葉である。そのことを私たちはもう一度覚えたいと思います。人となられた神の言葉、主イエスそのものです。主イエスが父なる神の御言葉を自分も見守ると言われた時、その言葉はご自分の存在の外にあるのではなくて、まさにご自分そのものとしてここに肉体化している父なる神の言葉に立ち続けるということを意味します。私たちはそこに神の言葉を見るのです。私たちの信仰はそのような意味において神の真理がこの世界の歴史を現実として肉体化したということで根を下ろすことになります。まあ、そして、もう一つ改めて心に留めたいと思うのは、その人は決して死ぬことがない、この言葉を今日最後に心に留めたいと思うのです。その人は永遠に死を見ることがないという主イエスの約束の言葉です。死を見ないというのは52節のユダヤ人たちの言葉の言い換え、その人は決して死を味わうことがないという言葉が正確に言い表しているように、死を味わわないということであると言ってもよいと思います。第8章でいくつもの言葉を私たちは心に留めてきましたけれども、その中で強烈な印象を与えたのは31節から32節の言葉です。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。私の言葉を見守るということは、ここでは私の言葉、キリストの言葉の中に浸りきるということです。主イエスの弟子になりきるということであり、そのようにして真理を生ききることなのです。その真理が私たちを自由にする。何から自由になるのか、 ここで言えば死から自由になるのです。しかもこの時の死から自由というのは、私たちが死なないで済むということではありません。この点ではこの後のユダヤ人たちも反論、また、まあ、ある意味では的確です。52節にすぐ言い返しています。あなたが悪霊に取り憑かれていることが今はっきりしました。悪霊に誘われているとしか思えない、偽りしか語っていない、ユダヤ人はそう思いました。なぜかといえば、死なないということなどそんなことはない、真実の信仰に生きたとあなたも認めるはずのアブラハムももうとっくの昔に死んでいるではないか、神の言葉を語っている預言者たちも死んでいるではないか。53節にもそのことを繰り返しています。主イエスはこのユダヤ人の言葉をその言葉のレベルで否定するようなことをここではおっしゃっていません。主イエスはアブラハムについてお語りになりました。人々はあっけに取られます。アブラハムと親しそうなことを言い、アブラハムがあなたの火を見たと言うけれども、アブラハムはとっくに死んでいるではないか、それともアブラハムが何千年も前に彼が地上に生きた時にあなたに会ったというのか、それにしてはあなたはまだ50歳にもなっていないではないか。今日の最後の部分のところです。どうしてそんなことが可能なのかと問う時に、イエスが先ほど言われた言葉、アブラハムが生まれる前から私はある、まあ、ここについてはいくつかの解釈があるようですけれども、主イエスははっきりと永遠に生まれて永遠にあり永遠に生きる、私はあると言い切る、神としての私がアブラハムより先にいたのは当たり前ではないか、そうとすればすでに主イエスがアブラハムの時代にアブラハムに会っていてくださったことは明らかです。アブラハムと共にあり、アブラハムに救いの約束を成就してくださった神と共に主イエスはすでに働いていておられる。そして今、天と呼ぶにしても何にしても神の命の中にあるアブラハムが、私はあると永遠の存在としてご自分を明らかにする主イエスを見て喜び、というよりもイエスご自身がアブラハムをご自身の眼差しの中で捉えて喜んでいてくださるということも事実なのです。そして忘れられないこの眼差しの中で私たちも捉えられている、私たちももう主イエスにお会いしている、アブラハムの時代にアブラハムに会ってくださったイエス様は今ここで私たちに会ってくださっている、主イエスの眼差しの中に愛する者を葬ることができる。1930年代かつてナチスの迫害の下でユダヤ人に親族を持ったために次々と家族を奪われて、ついに絶望して自殺をした信仰の詩人と言われていて、賛美歌21にも何曲も詩を書いているヨーヘン・クレッパーという人がいます。皆さんもこの人の名前を聞いたことがあると思います。自殺は罪だと私たちは思っています。このヨヘン・クレッパーもそのことをよく知っていました。だけどもどうしようもなかったのです。このヨヘン・クレッパーの最後の言葉があります。彼は家族と共に自殺するのを選んだときに、明らかにイエス・キリストの彫刻の下でそれを仰ぎ見ながら自殺を試みた。そして私は主イエスの眼差しの中で死ぬと最後の言葉を書きました。主イエスを仰ぎ見ながら、主イエスに見られながらということです。 そこで一般の常識からすれば、信仰における大きな罪だと思われている自殺をあえてせざるを得ない自分を主イエスの眼差しの前にさらけ出してしまった。そしてこの曜変クレッパーの死を誰も裁くことはできなかった。後にクレッパーが死んだその家のすぐ近くに、クレッパーも属したドイツの教会の人々が悔い改めの言葉を書いていました。この人をこの絶望に追いやったのは、我々ドイツ人、ナチを退けることができなかった我々の信仰の仲間の責任だ、そう書いていました。私は、自分たちの死を昇天と呼ぶのか、あるいは死去と呼ぶのか、いろいろな呼び方で私たちも召されていきますけれども、それは実は大したことではないのではないかというふうに思います。しかし昇天という言葉を用いて何かをごまかすようなことがあれば、これが大きな罪ではないでしょうか。それぞれに理由があったのだと思うのです。私たちの魂が生き延びるのではない、主イエス・キリストが永遠のお方です。このことのゆえに、私たちは平安のうちに兄弟姉妹たちの葬儀を執り行うことができるし、私たちもまた自分の最期を見ながら、私たちも主を仰ぎ見ながら死を味わうことはない、平安のうちに日々を生きることができるのではないでしょうか。主イエス・キリストが永遠の方である、私たちの魂が生き延びるのではない、そのことを心に留め、この地上に生きている私たちは主イエスから平安をいただき、その平安のうちに日々を送ることができるようにと心から願います。お祈りいたします。